愛する教諭の皆様に再びお目にかかれ、どれほど嬉しいか分かりません。たとえ今年の年末までは1ヶ月に1回とはいえ、こうして講談を通して教諭の皆様にお目にかかれる恵みを与えてくださった主に、まず栄光を捧げたいと思います。そして祈りと耐え忍ぶことで、待ってくださった教諭の皆様にも心から感謝いたします。神様を軽々しく思う人間の死に対する聖書の評価は冷酷です。とても冷酷です。植えただけ刈り取るという聖書の原則に立脚したとき、神様を軽々しく思う人間の死にはいかなる価値もないからでしょう。イスラエルが南北に分裂した後、南王国の4番目の王ヨシャファトには全部で7名の息子がいました。ヨシャファト王は世を去りながら、長男ヨラムには王位を譲り渡し、残りの6名の息子には莫大な財産とたくさんの堅固な城を分配してあげました。父親から王座を受け継いだ長男ヨラムが自分の権力を強固にした次に真っ先にしたことは、自分の6名の弟たちと彼らの側近を一人残らず殺してしまうことでした。父親が弟たちに譲り渡した莫大な財産と堅固な城を独り占めすると同時に、自分の王権に対する潜在的な挑戦者を初めから除去してしまうためでした。そして彼はイスラエルの歴史上最も悪逆な王の中の一人である北王国のアハブ王の娘を妻に迎え入れて、山々に聖なる高台を作り、民の霊的な堕落を主導したりもしました。ヨラムはこのように自分の権力で自分が欲することは何でも勝手に振る舞う人間でした。一言で彼は神様の前であたかも自ら神のごとく君臨した悪逆無道な人間でした。彼は王座に即位してわずか8年後に内臓が外に出る、最近の言葉でひどい脱腸の表情で死んでしまいました。旧約聖書の歴代史下下21章20節はこのヨラムを指して惜しまれることなく世を去ったと証言しています。ヨラムはつまらぬ身分の筆夫ではありませんでした。彼はユダ王国の王でした。彼の死体に着せられた死に装束と彼の死体が安置された棺を含めて、彼の葬式に使われたすべての品はユダ王国で最高の名品だったことでしょう。彼が王であっただけに、その葬式で王の葬式であるので、その規模や荘厳さも言い表せないほどに素晴らしいものだったでしょう。しかしユダの民の中でヨラムを惜しむ者は誰もいませんでした。とてつもない規模と形式の葬式に比べて、惜しまれることなく世を去ったヨラムは、この世で哀れなことこの上ない人間でした。神様はそのように自ら神のごとく君臨したヨラムの死を少しも惜しまれませんでした。 新約聖書の使徒言行録の12章に登場するヘロデ大王の孫であるヘロデ・アグリッパ1世も同じでした。当時ヘロデ・アグリッパはローマ皇帝の寵愛に力を得て、パルシチアのほぼ全地域の実質的な統治者として君臨しました。正当ユダヤ人ではないイドメ人としてユダヤ人の王座を占めたヘロデ・アグリッパは、ユダヤ人の心を捉えるためにユダヤ人が十字架に釘を打って殺したイエス様の弟子ヤコブを斬首の処刑に処してしまいました。そしてそれでも足りずにペテロまで殺そうとしました。当時フェニキアの貿易の港湾都市であるティルスとシドンの住民たちは食料を全面的に隣のイスラエルに依存していました。しかしヘロデ・アグリッパは突然一日にしてティルスとシドンに対する食料の供給を中断してしまいました。自分の行為でティルスとシドンの数多くの住民たちが苦痛を受けることは明らかでありましたが、ヘロデ・アグリッパは全く気にしませんでした。ヘロデ・アグリッパもやはり人間の生殺与奪権は自分の手にかかっていると信じる人間でした。急に食糧難に陥ったティリスとシドンの指導者たちはヘロデ・アグリッパの関心を買うために、ヘロデ・アグリッパが演説した日、白紙部隊を動員して彼を神であると褒めたたえながら熱狂的に歓呼しました。その歓呼の声にヘロデ・アグリッパは実際に自分が神のごとく行動しました。旧約聖書のヨラムのようにヘロデ・アグリッパも自ら神だと錯覚した人間でした。使徒言行録12章23節はこのヘロデ・アグリッパの最後を、するとたちまち主の天使がヘロデを打ち倒した、ヘロデは宇治に食い荒らされて生き絶えたと証言しています。ギリシャ語の名詞スコールレックスは虫あるいは細菌を意味することもあり、特に宇治を意味することもあります。ヘロデ・アグリッパも一生涯数多い金銀財宝名品を体にまとって不機映画の中で行きましたが、彼もやはり誰も惜しむ者がいない中で惨めに宇治の餌となって生を終えてしまいました。神様を軽々しく思う人間の死に対する聖書の評価はこのように冷酷であるだけです。聖書の物語は聖書の中にだけに極限されていません。聖書に登場するすべての物語は時間と空間を超越して私たちの現実の中でそのまま繰り返されています。このところ数ヶ月の間、世間の話題に最も多く上った人はいわゆる救援派の教師であるユ・ビョンウォン会長でしょう。先般の4月16日に旅客船であるセウォル号がチンドの近海で沈没し、476名のうち294名が死亡、10名が失踪する悲劇がもたらされました。特に犠牲者たちの中には最終島へ修学旅行に行っていた年若い高校生が多く、全国民が激しいショックを受けました。ユ・ビョンウォン会長はその惨劇をもたらしたセウォル号が所属する チョンヘ人海運の実質的なオーナー所有主でした。しかしユ・ビョンウン会長は検察の出頭命令を無視して、彼が留まっていたいわゆる救援派の聖地と呼ばれるクムスウォンで信徒たちの庇護のもと逃走してしまいました。彼は町中の雑多な輩ではありませんでした。彼は救援派と呼ばれるキリスト教福音神霊会の教主でした。肩書きは神様と聖書を押し立てる宗教指導者だったということです。ですが自分が所有したセウォル号の沈没で数多くの人が命を失う惨劇が発生したにもかかわらず、彼はまるで市中にいる輩のように無責任に逃走してしまいました。報道によるとユ・ビョンウン会長と彼の子供たちは一般の人が想像すらできない莫大な財産を保有しているだけではなく、皆財閥のような豪華な人生を生きました。また検察の発表によるとユ・ビョンウン会長が逃走しながら用意した現金が韓国の貨幣で約30億ウォンとアメリカドル16万ドルにもなりました。それ以外に彼が他人の名前を借りた財産がいくらなのかはこれまで正確に明かされていません。ユ・ビョンウン会長の家族が所有したその莫大な富、彼らが享受していた風紀映画の源泉が救援派の信徒たちの献金であったことは言うまでもありません。目を洗って聖書を詳しく見ても、旧約の預言者の中で神様の御言葉の意を借りて莫大な富を蓄積した預言者はいません。新約の使徒たちの中で主を売って自分の家族たちと共に豪遊した人もいません。いるとしたらば、それは皆神様とは全く無関係の偽りの預言者、偽りの使徒でした。聖書の中の預言者と使徒は主の完全な通路として使われるために、自分が所有しているものさえも未練なく完全に荷を下ろした無の心と無所有の実践者たちでした。ですがユ・ビョンウォン会長は神様と聖書を押し立てて家族と財閥のように風紀映画を享受しました。ユ・ビョンウォン会長はどんなに画殿飲水式に聖書を引用しても、彼が信じている神様は聖書を通じてご自身を啓示なされた私たちの信じる三位一体の神様では決してありませんでした。いいえ、彼は自分自身が救援派の中で神のごとく君臨しました。神様の前で罪人に過ぎない彼が繰り広げたとんでもない財閥遊びさえも、救援派の中では正当なことで、救援派の中では彼の言葉はすなわち神の言葉でした。しかし人知れず逃走したユ・ビョンウン会長は全国民の前に遺体として戻ってきました。宇治に覆われて半白骨の状態の彼の遺体がどれほどゾッとするほど身の毛のよだつ彼の遺体を 発見した住民も、申告を受けて出動した警察官も、皆縁故のない野宿の者と判断した程度でした。ですが遺体発見の当時、ユ・ビョンウォン会長が着ていたジャンバーは、一般の人には名前も初めて聞く、値段が少なくとも1000万ウォンがを超えるという最高価格の名品ロロピアーナでした。それだけではなく、彼のズボンも下着も運動靴も全て高価な名品でした。ユ・ビョンウォン会長は死の瞬間まで高価な名品で自分を包んでいましたが、その高価な名品は宇治で覆われた彼の遺体が世界中に公開されることを止めてはくれませんでした。ユ・ビョンウォン会長は救援派の信徒たちを除いて惜しむ者がいない、そんな姿で人間の最後の尊厳すら自ら守れないまま、そのように死を迎えてしまいました。その上、彼の死後、救援派もやはり救援派の財産を守るために、すでに個人になった彼とは公式的に一定の距離を置いていることで知られています。あたかも救援派の中で自ら神のごとく君臨していたユ・ビョンウォン会長はこのように死にましたが、彼の死を通じて神様が生きていらっしゃることは恐ろしいまでも立証されました。それならば私たちの鼻に息吹のある間、私たちがどのように生きねばならないのか、今日の本文がその回答を教えてくれています。コリントで1年6ヶ月の間福音を伝えていたパウロは、コリント教会の自制力が確立されたと判断するや、自分の本拠地であるシリア州のアンティオキアへ帰還することになりました。その時コリントでパウロを手伝っていたプリスキラとアキラ夫婦もパウロについていきました。コリントの外交であるケンクレアイで彼らが乗船した船が少しの間寄港したエフェソでも、パウロは決まってユダヤ人の街道を訪ねて福音を伝えたという事実と、当時エフェソがローマ帝国内でどれほど大規模な都市だったのかは前回詳しく見てきました。本文19節を見てみましょう。一行がエフェソに到着した時、パウロは二人をそこに残して自分だけ街道に入り、ユダヤ人と論じ合った。本文で二人はパウロに同行したプリスキラとアキラ夫婦を指します。本文をざっと見ると、パウロがユダヤ人の街道で福音を伝える間、プリスキラとアキラ夫婦をエフェソの港や市内に留まらせたように見えます。しかし使徒言行録18章最後の段落まで全部読んでみますと、二人をそこに残したというのはそういう意味ではないことが分かってきます。20節から21節をご覧ください。人々はもうしばらく滞在するように願ったが、パウロはそれを断り、神の御心ならばまた戻ってきますと言って別れを告げ、エフェソから船でした。パウロから福音を伝え聞いたエフェソの人々はパウロに、エフェソにもっと長く留まって引き続き福音を伝えてくれることを頼みました。しかしパウロは神の御心ならばまた戻ってきますという言葉を残して 彼らと別れました。パウロのこの言葉は、神様が許さないならば再びエフェソに立ち寄らないという意味ではなく、神様が自分に必ずエフェソを再訪問させてくださるという確信に満ちた断言でした。そしてパウロは本来の計画の通りにシリア州のアンティオキアに向かってエフェソを離れながら、自分の代わりにプリスキラとアキラ夫婦にエフェソにそのまま残るようにさせました。パウロ自身エフェソに戻ってくると決めて、プリスキラとアキラ夫婦がパウロから福音を迎え入れたエフェソの人々の世話をしながら、続けてエフェソで福音を伝えるようにしたのでした。教会は制度や建物ではなく、主を主人として使える人々の集まりではないでしょうか。しばらくエフェソに寄港したパウロから福音を迎え入れたエフェソの人々は、すなわち歴史上エフェソの最初の教会でした。そしてまさにそのエフェソの教員のために、パウロの代わりにエフェソに残ることになったプリスキラとアキラ夫婦は、エフェソ最初の教会であるその教会の一番目の最初の中心点になったのでした。すでに私たちがよく知っているように、プリスキラとアキラ夫婦はテント製造業者でした。当時ローマ帝国の軍人たちの兵はすべてテントで、また一般人のテントの需要も多かったので、テント製造業は有望な業種でした。もしプリスキラとアキラ夫婦がコリントでパウロと出会えなかったとしたらば、彼らの人生の目標もやはりお金の奴隷となり、より多くのお金を稼いで、より多くの財産と名品を自分たちの垣根と考えたことでしょう。言い換えれば、彼ら夫婦もやはり自ら自分の人生の神になって、自分の欲望の赴くままに生きたことでしょう。そして彼らはすでに2000年前に惜しまれるものもなく、一握りの土となって、痕跡もなく虚しく消え失せてしまったことでしょう。しかしパウロを通して主を迎え入れたプリスキラとアキラ夫婦、彼らの人生観は変えられました。自分たちの永遠の垣根になってくださるお方はイエス・キリストだけであることを知り、そのイエス・キリストを人生の目的として、主人として仕えたのでした。それで彼らはコリントで力を尽くして築き上げたテント製造事業の堅固な基盤も未練なく放棄し、コリントを離れるパウロに喜んでついてきました。彼らもやはりパウロのように主の道具として残りの自分の人生を福音の通路として使うためでした。プリスキラとアキラ夫婦をエフェソに残してエフェソを離れるパウロは、彼らに教会の開拓資金や宣教献金の名目で小銭一つも渡してあげませんでした。彼自身もお金とは縁のなかったパウロは、プリスキラとアキラ夫婦に単に ただ自分の代わりにエフェソに主の証人として残ってくれることを頼んだだけです。それはプリスキラとアキラ夫婦の立場から見れば、エフェソに滞在する間、自ら政権に責任を負わねばならないということでした。ですが彼らは喜んで黙って従いました。イエス・キリストの中で彼らの人生観が、人生の目的が新しくなったからです。彼らの献身により、私たちが今日エフェソ教会と呼ぶその教会は、パウロがエフェソを再び訪問する時まで、その時代の歴史の中に堅固に根を下ろせました。死の弟子になることを人生で実践したプリスキラとアキラ夫婦を神様がどれほど惜しまれたのか、エフェソ最初の教会の最初の中心点にこの夫婦をならせてあげただけではなく、使徒言行録18章だけでも彼らが4回も言及されるようになさりました。プリスキラとアキラ夫婦の肉体は死にましたが、彼らの霊魂と人生の足跡は永遠の真理で、服を着て神様の永遠の御言葉の中で、神様の永遠の作品になりました。最近ある集まりであるお方がこんな質問を投げかけました。復活なされた主の最初の一言が何だったか分かりますかと尋ねました。この種のナンセンスクイズの答えは、質問者が教えてくれるまで分からないのではないでしょうか。答えが何なのか尋ねたところ、この方の答えは奇想天外でした。復活なされた主は弟子たちにこのように最初の一言を投げかけたそうです。お前たち、私が死んだ時受け取った私の香典はどこに使った？笑い話はいつも世間を反映したり風刺しています。2ヶ月前に韓国の代表的な財閥の総帥が自分の妹の葬式に送った香典を前にして、その子供たちの間で繰り広げられた訴訟に関連した記事が報道されました。5人の子供たちが母親の葬式で集められた香典のうち、葬式費用を除いた残りの金額を5分の1ずつ公平に分配することに約束をしましたが、財閥の総帥である叔父が送ってきた数十億ウォンの香典を他の兄弟が自分が知らないうちに抜き取ったと、2番目の娘が訴訟を起こし敗訴したという内容でした。お金の前では血も涙もないというのはすでに昔の物語であります。これからは両親の葬式に集まる香典すら兄弟の間で訴訟沙汰になる非常な世の中になってしまいました。それへ復活なされた主の最初の一言に関連して、先ほど申し上げましたような笑い話が世に言い放されるということも、また永遠なる神様を信じているクリスチャンすら、実は自ら自分の人生の神になってお金の奴隷として生きていることへの反証であるほかありません。そのように生きては、たとえ億万の金を持っていたとしても、その人生は 神様の前では誰も惜しむものがなく、悲惨にも虚しく、ウジの餌で終わってしまうことでしょう。永遠の真理に従うならば、人生は生きてきた年数の長さに関係なく十分に長いものだと言えます。真理に従う人生は肉体の生死を超越してすでに永遠に結びついているからです。しかし自らを神のごとく錯覚してお金の奴隷として生きるとすれば、余生が100年が超えるとしても、その人生は非常に短くなった鉛筆よりもさらに短いものでしかありません。永遠の前では100年も瞬間に過ぎないという理由です。年老いたと絶望したり、若いと自慢してはならない理由がここにあります。歳月は決して人間を待ってはくれません。人間が作った時計は止まろうとも歳月は止まりません。今この瞬間にも歳月は一秒一秒休むことなく走っていっています。この一秒一秒を自分の人生でどのように編み上げていくのかによって、ヨラムやヘロデア・アグリッパのように一生涯お金と名品を自分の垣根と考えながらも誰も惜しむものがない冷酷な死を迎えることもありえますし、またたとえ世の中では持っているものがなくても、プリスキラとアキラ夫婦のようにその人の人生が神様に永遠に惜しまれる、神様の永遠の作品としてその生が昇華されることもありえます。有限なる人間に永遠なる神様を自分の垣根とみなすことより、さらに自分を惜しむ道はありません。お祈りいたします。今まで自分の人生を自分勝手に左右できるという錯覚の中で、まるで自分自身が自分の人生の神のごとくに生きてきましたので、自分の人生を惜しむどころか何の意味もなくむやみに使い果たしてきた私たちの愚かさをお許しください。お金の奴隷になって財産と名品でだけをで自分の人生の垣根と考えようとしては、神様の御前で誰にも惜しまれることなく悲惨に人生を終えるしかないことを忘れないようにさせてください。どんな職業についていても、どんな仕事をしていても、何を持っていようが、そのすべてのものを人生の目的ではなく、プリスキラとアキラ夫婦のように主のための手段とみなさせてください。この地に生きている間、いつでもどこでも主の愛と公の義のための証人として生きさせてください。そうして私たちの人生が主と人から永遠に惜しまれる主の永遠の作品にならせてください。イエス様の御名によりてお祈りいたします。アーメン。